本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、使徒の働き第5章33節から42節。使徒の働き第5章33節から。彼らはこれを聞いて怒り狂い、人たちを殺そうと図った。ところが、すべての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この人々をどう扱うかよく気をつけてください。というのは、先頃チューダーが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどありましたが、結局彼は殺され、従った者は皆散らされて跡形もなくなりました。その後、人口調査の時、外来人ユダが立ち上がり、民衆をそそのかして反乱を起こしましたが、自分は滅び、従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今あなた方に申したいのです。あの人たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなた方には彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなた方は神に敵対するものになってしまいます。彼らは彼に説得され、人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。人たちがエルサレムの神殿で、生まれてから40年間歩くことができなかった男の人、イエスの御名によって立ち上がらせた時から、人たちに対する、クリスチャンに対する迫害が起こりました。で、これは今日今お読みした箇所は公的な迫害です。公的な迫害であった。そして、人たち全員12人全員が逮捕され、そして、議会の中に立たされて裁判を受けるということになったわけであります。しかし、主の御使いが現れてですね、人たちをその牢屋から監獄から、助け出して、彼らに命の言葉を語るようにと命令をする。そしてまた彼らはですね、宮に戻って朝早くから教え始めると、また捕らえられて、そして議会の中に連れ戻された。ペテロは、人に従うよりも神に従わなければいけない、従うべきであると語って、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神はよみがえらせたのだ、そしてこのイエスを、神はですね、イスラエルに悔い改めと罪に許しを与えるために、このイエスを君とし、救い主、君というのは創始者、先導者とし、また救い主として ご自分の右に挙げられた。私たちもイエス様に救われた者たちなんですよ。私もイエスを知らないといい、イエスを否定したものであったけれども、そのイエス様が私たちに現れて、私たちを導き、救い主として私たちに救いを与えてくださった。私たちはそのことの証人です。そして聖霊も今ここで今働いて、具体的に人々を救い癒し続けているこの聖霊も、そのイエスこそ救いにしてあり、救いの創始者であることの証人なのだと、このように告白いたしました。するとですね、彼らはこれを聞いて怒り狂い、この彼らはと言われているのは、これはサドカイ人たちのことであると思います。サドカイ人たちはですね、復活はないと、天使もいない、復活もなく天使もなく救いもない、どうやったら救われるのか、何のために宗教活動しているのかわからない、そういう、ただモーセの律法を守ることだけに、心を用いていたのがサドカイ人たちでありました。 彼らはですね、その彼らは天使はいない、主の使いはいないというふうに言ってましたから、主の使いが彼らを牢獄から引き出したということが知られると困るわけですね。彼らの立場がなくなってしまう。また人々がみんな人たちの教えに耳を傾けて、イエスこそ、ナザレのイエスこそキリストである、救い主である、救いの創始者であるということを受け入れて、そして信じるようになった。彼らはもう嫉妬に狂ってですね、今ペテロが招きの言葉を語っているんですね。あなたたちに神様は悔い改めの機会を与えていらっしゃるんですよ、罪の許しの機会を与えていらっしゃるんですよ、私も同じように悔い改め、罪の許しの機会を与えられた、機会を与えられた、それと同じように皆さんにも、それ全ての人にこれが与えられているのだと話をしても、その怒りと嫉妬に狂った彼らにはその言葉は通じなかったわけです。そしてサドカイ人たちはですね、彼らを、人たちをもう殺そうと図った、まあ、そこまで、一騎打ちにして彼らを殺そうというような提案までしたということであります。ところがですね、すべての人に尊敬されている律法学者でガマリエルというパリサイ人が議会の中に立って、人たちをしばらく外に出させるように命じた。まあ、そこに人たちがいたら冷静な判断ができないから、冷静な話ができないからですね、一旦外に出させた。そして話を始めるわけです。このガマリエルという人はですね、どういう人かというと、これはパリサイ人の中の律法学者で非常に高名な人であったと言われます。後にイエス様に出会って使徒になるパウロの先生であった、それがガマリエルです。で、パリサイ人なんですけども、パリサイ人っていうのは実は2つのグループがありました、当時。そしてシャンマイ派というグループとですね、ヒレル派というグループがあった。で、このシャンマイ派とヒレル派はその立法の解釈に関しても非常にこう対立をしていたというふうに言われています。シャンマイ派っていうのは頭がコチコチなんですね。で、ヒレル派っていうのはこう自由な発想で、立法を解釈していく人たちであった。例えば皆さん信じられるでしょうか、こういうような議論、シャンマイ派とヒレル派にはこういうような議論がありました。安息日に、いいですか、安息日に誰かが川に落ちました、助けていいですか、いけませんか。シャンマイ派は助けてはいけないと、安息日には何も言っちゃいけないから、何も言っちゃいけないから、溺れてる人はそのまま見捨てろっていうのがシャンマイ派だった。で、ヒレル派はそれは当然助けなければいけないと考える。そして今最近ですね、イエス様はヒレル派の学者だったに違いないと言われているんです。だからそのヒレル派の考え方の中でイエス様は律法を学ばれたとも言われているんです。だからそれでこのガマリエルはヒレルの孫なんです。で、ガマリエルはヒレルの孫だと言われています。で、まあ、言い伝えによりますとね、イエス様が生まれて8日目に神殿に捧げに行った時に、イエス様を捧げに行った時にイエス様を、抱いて祝福したシメオンはヒレルの子供だったんじゃないかとも言われている。まあ、それは言い伝えですから どうか分かりません。で、まあ、このガマリエルはヒレルの孫だと言われているわけです。ですからヒレル派 のリーダーであったガマリエルはナザレ派に対して ある意味好意的であったと考えられるわけなんです。ナザレ派というのはイエス様のグループのことです。まあ、もちろんこのガマリエルが今日言ったわけじゃない、今日読んだところに書いてあったことについて、まあ、ガマリエルが言ったことについて、批判的な聖書学者もいるし、好意的な聖書学者もいます。まあ、いずれにしろですね、ガマリエルは何と言ったかというと、 人から出たものは滅びる。しかし神から出たものは人がこれを滅ぼすことはできないと言ったのであります。下手をすると神に敵対することになりますよ。で、ここでガマリエルが言っているのは、チューダという人がですね、これは、反ローマ運動、まあ、一揆です、まあ、一揆が起こったわけです。で、チューダが立ち上がって自分を何か偉いもののように、いい彼らに彼に従った男の数が400人ほどあったけれども、チューダが殺されたらみんな散らされていった。また、ユダについてもそうだったと言われている。これですね、実は年代的には実はずれていて、ユダは紀元6年だ、ユダの放棄はですね紀元6年だったと言われていますが、中断についてはこれは、紀元の44年と言われている。だからちょっと順番書きをちょっとこうずれていて、これは何かの間違いだったんじゃないかとも、まあ、言われています。で、この、ガマリエルがここで話をしているのは紀元30年ぐらいだとも言われていますので、記録の取り違いか何かがあったかもしれないし、あるいはそういったような中だという人が他にもいたのかもしれないとか、まあ、いろいろそういう、解釈はあります。でもそのことはあまり重要なことではないですね。むしろ重要なことは、神から出たものは滅びない、人から出たものは滅びる。しかし神から出たものは、神がお始めになったものを止めることはできないということであります。イエス様は十字架にかけられて殺された。もしそれがイエスの運動が人からのものなんだったら、今ここでイエスの弟子として、活動している者たちもいずれ必ず散らされるということを彼は言ったわけです。しかしもし神から出たものであれば、彼らを滅ぼすことはできないし、下手をすると神に敵対することになる。ガマリエルは人たちを助けようと思って言ったんですかね。どうだったんでしょうか。どう思いますか。人たちを助けようと思って言ったのか、人たちに対して好意的だったからそう言ったのか、それとも自分が神に敵対するものにならないためにそう言ったのか、まあ、そこら辺のところは説教者によって随分意見が違います。中にはですね、このガマリエルっていうのはニコデモだったんじゃないかっていう人もいます。ニコデモだったんじゃないかという人もいます。それは分かりません。で、もう一方ですね、ガマリエルは結局人たちの言葉を信じなかったから、信じなかったんだ、やっぱりダメだったんだっていう人も中にはいる。でも彼がここで言ってるのは何かって言ったら、とにかく今判断するのは早すぎる、今判断するのは早すぎる、神様がこのことをどうなさるか、すべてを神様の御手に委ねるべきであるということを言ったわけですね。それにしてもですね、皆さん、ここを読んで、人たちはですね、結局無知で打たれるわけです。結局無知で打たれて、どのぐらい、何回ぐらいだと思いますか。50回。いや、50回ちょっと多いですね。ですね、50回はちょっと多い。40に1つ足りない数。ただその無知っていうのは、皮紐の先にですね、動物の骨とかそういうものをつけて、動物の歯とかそういうものをつけてやるものですから、もう鞭打たれるともう血みどろになるんですね。で、皮も破れ、骨も折れるということがあって、中には死ぬ人もいるというぐらい、死ぬ一歩直前まで のひどい刑罰であります。イエス様もこれを受けた。そしたら人たちはですね、イエスの名によって、イエスの名のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったっていうんですね。いや、苦しかったと思いますね。本当に苦しかったと思います。で、洋服を剥いで、 鞭打たれるわけですから非常な恥ずかしめです。でもどうして喜ぶことができたんですかね。もしですね、この聖書の箇所を読んで、私たちも苦しめられても恥ずかしめられても喜ぶものでなければなりませんっていうふうにもし言ったとしたら、それはものすごく怖い教会だと僕思いますね。僕も申し訳ないけど、僕もしそういう教会の会員だったらもうその日のうちにやめますね。怖い。そう思いませんか。まあ、実はそういう教会はないわけではないです。ないわけではない。だけどイエス様、聖書が言ってることっていうのは僕はそうではないだろうというふうに思います。どうして人たちは恥ずかしめ、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていくことができたか。彼らは一遍みんなイエス様のこと知らないって言って逃げた人たちなんですね。一回みんなイエス様のこと知らないって言って逃げた人たちでありました。ペテロはあなたのために命を捨てますと言いましたけど、やっぱりペテロもイエスのことなんか知らないと3度否定して闇の中に消えていったのがペテロであった。彼らは自分自身で驚いていたんじゃないかと思うんですね。どうでしょうか。自分自身が変わってしまったということ、変わった、変えられた。あの時はもう怖くて怖くて仕方がなくて逃げて行ってしまったのに、今はあのイエス様が受けた39回の鞭と同じ鞭を当てられるものになった。自分が自分で自分を変えようと思って変わったんじゃなくて、聖霊が自分のところにやってきた時に自分は変えられたんだということをペテロも人たちも実感したんだと思うんですね。もしペテロがですよ、イエス様が捕らえられた時にイエス様のことなんか知らないって言わないでですね、そうです、私はナザレのイエスの第一の弟子のペテロです、私も捕まえてくださいとかって言ってたらですよ、キリスト教がとっても怖い社会になってたと私は思いますね。みんな私と同じようにそういう状況になっても信仰を固く保って決して否定することなく進んでいかなければいけません。そうでなければ信仰を全うすることはできないし、この世に神の国を作ることはできません。そういうことになって しまうわけです。ところがペテロは弱かった。ペテロは弱かったんです。私もどうなるか分からないですね、正直。その場になってみないとどうなるか、それはもう全く分からない、誰も分からない世界だと思います。誰が今ここでそういう時、そういう状況になっても命を捨ててイエス様の皆を固く守ると約束することができるでしょうか。できないと思います。イエス様自身ができないっておっしゃってる。イエス様は何とおっしゃったか。ヨハネの福音書13章36節にこう書いてあります。シモン・ペテロがイエスに言った、主をどこにおいでになるのですか。イエスは答えられた、私が行くところにあなたは今はついてくることはできません、しかし後になったらついてきます。ペテロはイエスに言った、主よ、なぜ今あなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた、私のためには命も捨てると言うのですか。誠に誠にあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという。私たちもいつこうなるかもしれないということを常に心の中に覚えていることは大切なことだと思います。それは私たちが自分の肉の弱さを持ったものだということを知った上で、それを本当に理解して 理解した上でイエス様を信じるということは本当に大切だからです。そこにこそイエス様の愛の力が働く、聖霊の力が働く、そのことを聖書は私たちに告げているのです。その39回40に一度足りない鞭を当てられた時に、彼らの中にいたイエス様、聖霊、彼らを支えてくれたんだと私は思います。イエス様も同じ苦しみを受けられたからです。イエス様は弟子たちが苦しみを与えられている時に傍観なさる方ではありません。イエス様がすでにそれと同じ苦しみ、さらに十字架という深い苦しみをお受けになっていた、そのイエス様が彼らを内側から支えておられたのであります。弟子たちが迫害されたのは言うまでもなくですね、イエス様を述べ伝えたわけですけれども、それは内側に、彼らの内側に聖霊が住んでいたからです。彼らの中に聖霊が住んでいたから、だから聖霊に反対する勢力が彼らを潰そうとしてやってきたわけです。しかし今人たちは主と同じものとされる、主と同じものとされる、以前は逃げたのに今は主が与えられた恥ずかしめを自分も受けることができるものとなった。そのことは彼らにとっては本当に苦しい中ではあった。本当に叫び声を上げなければいけないような、そういう苦しみの中であったけれども、なお彼らの中に喜びがあったと言います。この間私たちの仲間のお一人が長崎に行かれましたけど、長崎の大浦天主堂を作った人たちの前の世代の人たちも同じように迫害を受けた人たちでありました。もう明治になっていましたけれども、幕末から明治にかけてですが、ローマの宣教師プチジャン神父という人がやってきて大浦に天主堂を建てました。そしてそれを見に行ったですね、隠れキリシタンの浦上に住んでいた隠れキリシタンの人たちがいてですね、でもう向こうは片言の日本語、こちらは長崎弁ということで、もう通じるか通じないかわからないようなコミュニケーションを やって、でもここにクリスチャンがいるということをプチジャン神父は知るんですね。そして、そこで一緒に乗った時にリバイバル状態になった。そしてそれまで隠れて信仰していた人たちがもう隠れていることはできないと言って信仰を告白するようになっていった。そうするとですね、当然捕まるわけですね。で捕まっていじめられるわけです。信仰を捨てろと言うとですね、最初捨てちゃうんですよ。苦しいから、もう勘弁してください、もうやめますから、もう勘弁してくださいって言って、そして信仰を捨てるって言って帰るわけです。うちに許されて帰る。そうすると帰ると、でもやっぱり違うよな、やっぱ捨てられないよな、捨ててないよな、捨てられないし、やっぱ捨ててないよなって自覚するわけですね。そしてまたわざわざ今度自分から行くんですよ。さ、この間は昨日は信仰してますと言いましたけども、やっぱり信仰は捨ててないので、もう一遍捕まえてくださいって言いに行くわけなんですよ。でそうするとその役人がですね、もう本当にこう尻込みするというような状況がやっぱりそこに起きていく。彼らは自分の力で信仰を全うしたんじゃなかったんだと私は思います。私たちもそうだと思います。で結局彼らはその浦上から流されてですね、島流しになるわけです。でキリシタン禁令が解かれて彼らは浦上に戻ってきた。しかし自分が元持っていた土地は全部人に取られてしまっている。その中で彼らは 日雇いの労働をしながらレンガを一個ずつ買って、そして裏上の天使塔を作るわけですね。やはり神が始められたものは人は決して止めることができないんです。どんなに暴力を振るっても神が始められたものは止めることができない。で、私たちも自分の力でそういうことがあったときにそれを乗り切らなければいけないんじゃないんです。主が私たちの中にいて支えてくださるんです。主がどんな苦しい中にあっても私はここにいるって言ってくださる、そういう主を体験することが私たちに本当に許されていること、本当に喜びたいと私は思います。そして今ですね、私たちは今自分たちの周りにそういう迫害の状況がないときに、そのことをあんまり心配する必要もないと私は思います。あんまりというか全く心配する必要はないと私は思っています。そういう状況になったときにどういうふうに言おうかというふうに心配するなってイエス様もおっしゃっている。あなたたちが語らなければいけない言葉はその時に与えられる、その時に語るのはあなた方でなくて聖霊であるとイエス様は語って約束してくださっているから、私たちは今はそういう状況になった時にどうしようって心配するんじゃなくて、今与えられているこの中で本当にイエス様を喜んでイエス様と一つとなってイエス様が内側に住んでくださっていることを本当に実感しながら生きていけばいいんだと思います。イエス様はですね、ヨハネの福音書の中でこういうふうにおっしゃってるんですね。あなた方は私の名のゆえにこの世から憎まれるというふうにこう、いうことを、言われた後にですね、ヨハネの福音書の15章26節にこういうふうに言っておられる。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父が父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しをしますとおっしゃってくださっている。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から来る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しをする。私の中に入ってきてくださるこの聖霊がイエス様について証しをしてくれる。私が頑張るんじゃない、あなた方も証しをする、その聖霊と一緒に証しをする。で、その次にすごく重要なことをおっしゃっておられる。あなた方も初めから私と一緒にいたからだとおっしゃっているのです。あなた方も初めから私と一緒にいたからだ。初めからっていつですか。初めからイエス様が宣教を始められた時から、神様がこの世のもといを置かれた時から、エペソビテの手紙の1章4節にこう書いてあります。神は私たちを世界のもといに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにされようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですとパウロは言っています。神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされましたと告白していますけれども、イエス様があなた方も初めから私と一緒にいたからだとおっしゃる。それは世界のもとへが置かれる前からあなた方は私と一緒にいたのだ、だからあなた方も証しをするのだ、聖霊も証しをするのだとおっしゃってる。だからこれは神様が私たちを選んで神様のもとに引き寄せてイエス様と出会わせてくださった。それは 今たまたま神様がそういうふうにしてくださったんじゃなくて、世界の元へが置かれる前から神様は私たちを選んで、初めからイエス様と共にいるものとして作ってくださって、この世に置いてくださったってことです。だから聖霊が私たちに与えられる。このことを神様が始められたんだったら、誰もそれを止めることはできないんです。神様が世界の元を据えられる前から決められたこと。だからね、私たちはね、ああ神様は私たちをそういうふうなものとして創造して、そういうものとして選んで、この地上に生まれた後にイエス様に出会わせてくださった。これを始められたのが神様なんだったら、神様はご自分の身思いをなさるはずだよなっていうふうに思いながら、日々安心して生活していけばいいのだと思います。何も約束する必要はありません。こういうことがあったとき、私はこういうふうにしますって何も約束する必要はありません。約束は無駄です。転びますから、私たちは自分が立てた約束に転んでしまいます。つまずきます。ただ世界の元へが据えられる前から私たちを選んでくださった方が、私たちを愛して握ってくださっている、この方がおっしゃるんですね。私はあなたを決して離れず、あなたを捨てない。私はあなたを決して離れず、あなたを捨てない。どうぞ皆さん安心して、安心してください。この方が握ってくださっているから、私たちは大丈夫です。お祈りをしましょう。天のお父様、今日もあなたが聖書の言葉を通して私たちに語りかけてくださったことを感謝いたします。私たちは自分で自分の信仰を守ることができない、そういうものです。何もあなたに対して約束することもできない、誓うこともできない、そういうものです。しかし主イエス様、あなたが世界の元へが据えられる前から、私たちを御前に清く傷のないものとなるようにと選んでくださっていた、その御言葉に触れ心から感謝いたします。あなたが私たちを選んでくださっているならば、どんなことがあっても大丈夫だということを本当に確信しながら、日々の歩みをあなたと共に全うすることができるよう、私たちを導いてください。天のお父様、そして本当にあなたとの親しい霊の交わりの中に、あなたが私たちを選んでくださっていた、今握ってくださっている、決して私たちをあなたが見放すことも見捨てることもないということを、本当に日々のあなたとの交わりの中で体験していくことができますように導いてください。そして主イエス様、どうぞ私たちにあなたの御言葉を語り継げる力と勇気をお与えくださいますようにお願いいたします。主イエス様、今世界の中にはあなたの御名のために苦しい思いをしているあなたの子供たち、あなたのしもべたちがたくさんいます。どうぞ今彼らと共にあり、彼らを下から支えてください。あなたの御霊をあふれるように注いで、主イエス様、この時をあなたがあなたの御手の中において生かしてくださいますように心からお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。